こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
さあ、って皆さん、テンション、テンション感よ。
工業者がすごい。
そうそうそう。
さあ、って皆さん。
さあ、って皆さん、今週の暖色は
暖色で決定してる
から。はい、皆さんお待ちかねの、今週は、暖色の続き。
イエーイ
でございます。
待ってました。
はい。ですね、戦国時代の、
はい。
波乱に満ちた、戦国のやつやったと思うんですけど。
すごかった。もう、もう何の、なんていうかこう、ロマンとかじゃないよね。なんかもう、なんか直接的なものがもうね。
何かあるとすぐ、自傷行為に出るっていう、
ね。いや、そうでしたね、もう。
そう。そこの波乱に満ちた、主従の絆の時代から、江戸時代に入ると、
はい、
これ江戸からですよ。
うん、江戸からね、今回江戸から
スタートなんです。今回江戸からスタートなんです。はい、江戸時代に入ると、文化が、こう徐々に乱熟してくるわけですね。
ああ、そうかそうか。じゃあ多分これから結構いい感じになるんでしょうね。
そう。いい感じ。ちょっとそれざっくりして。
いやいや、期待が高まりますよ。
その暖色がいい感じになって
くる。そうそうそう。だから今まではちょっとほら結構なんかこう、極物すぎたじゃないですか。
うん、
何やこいつらみたいな感じになって前回中世がバーンって終わりましたけど、ここからだって文化が乱熟してくるんですよ。
そうなんですよ。
どんどん文化的にね、こうレベルが高くなっていくってことですよね。
いろんなことが起こり始めてくるんですね。
はい、
そもそも、歌舞伎ってあるじゃないですか。
うんうん、
あれって最初は女が始めたんですよ。
は、
う、あ、んうん。出雲の
奥
に。が歌舞伎の始祖って言われてるんですけど、
うんうん、
っていうのは女ですなんですけど、
ほうほう、今はでもね、男性ですよね、歌舞伎の役者はね。
女は風紀を乱すっていう理由で、
うん、
男が女役を演ずるようになった。
うん、
これを若衆歌舞伎っていうふうに言うんですね。
はい、はい。
で、その、女の代わりの側面もあるので、
うん、
色を売り始めるっていう。
あれ？
皆さんお待ちかねの展開ですよ。
ちょっと待って、早いな。あれよね、だから、その女の人に最初演技させてたけど、
う
ん、なんていうの、ほら、チラリズムとか、可愛いとか、ちょっとそのアイドルみたいな感じでみんなが、そのちょっと、こう、いやらしい方に行っちゃったから、もうそういうのじゃないから、歌舞伎は、みたいな。
あと、春は売り始めるから、女がね。
あ、そう
ね、
そうそうそう、売春とかも温床になるから、そうならへんように男性に変わったんですね。
そう。
そしたら、
その頃はまだ戦国の荒井気風っていうのが残ってるんですよ。
う
ん、
はいはいはい。
ちょっとまだ出雲の奥にの時代。なので、
うん、
まあ、文化とか遊びとか、
うん、
その、なんてそういうのの感覚じゃなくて、
うん、
命がけ、
うん、
ガチ恋、
あ、そっかそっか。
うん、
そっかそうね。だってもう腹を切る。お前が好きだ。腹を切る。みたいな感じのね。
で、
う
ん、なので、その歌舞伎を男が演じてるんですけど、
うん、
その役者のことを好きになってしまって、ガチ恋して、で、そのステージを見ながら、感極まって、自分の腕を切ったり。
全然成長してへんやん。
全然
こいつら、
対象が変わっただけで、全然成長が見られないんですよ。その歌舞伎になっただけでね。
まるで成長していない。
そう。なんで腕を切ったり、
はい、
あとその好きな相手の名前を入れ墨したり、あと、
重すぎ。
愛がね、重いから、小指を切り落として、ステージ上のその少年を見ながら、小指を切り落として思わず。で、その指を相手の少年に送って、まあ、で、忠誠を誓うっていう。
で、すごい迷惑やし、てか指切りってここからして来てたみたいなね。
しかも、観客がね、いるところで、ステージを見ながら指切るっていうね。
え、もうやめて。
自分家じゃないですからね。
隣の人がだって、
そうだって、
イエーイイエーイってなってたら、あ、もう辛抱たまらんっつって、腕をバシッて切ったり、指をバシッて切って、もらってきてみたいな。
血だらけです。まだそういう、だから戦国の気風っていうのが残ってたんですよ。そうかそう
か、文化の乱熟、これからね、ここからですからね。
う
ん、
そう、
ええ。
で、やばいので、
やばいよ。
やばい、まあ、聞いたらわかる通り、やばいので、若衆歌舞伎っていうのは中止。
まあ、そうよね。まずいよね。
まずい。
そうよ、うんうん。
っていうので、
うん、
なった。中止になったんですね。
うんうん、
で、まあ、経営者が、うん、まあ、それじゃ立ち行かないと。
うん、
中止されちゃったら。
まあ、確かにね。そうや。なんか違う案を考えないとね。
そう。おそらくなんですけど、
うん、
政府とかの賄賂絡みのこととかもあって、
うん、
でも中止されちゃうと、
うん、
やっていけないんですよって言って、うん、まあ、ちょっと、
はいはいはい、
お上に賄賂とか渡したりしたんじゃないかって勝手に思ってるんですけど、なので、
うん、
まあ、ちょっと、もう示談というか、
はいはい、
まあ、折衷案というか、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっと変わったら、変えてみたらいいよって話になって、
うんうん、
じゃあちょっと、 彼らを男らしくしてみよう。
あ、そうかそうか。最初は女の子やったのを、うん、若者、あ、今もう名前言ったか、ジャニーズみたいな、ね。
言っちゃって
んじゃん。スマイルアップみたいなね。
みたいな、
ね。今も、まあまあ、みたいな感じにして、うん、で、もっと、だから、そうか、ちょっと女の子っぽかったからあかんかったよなってなったから、そうそうそう、もっとね、そうか、もう男に振り切れと。
うん、
まあ、これで大丈夫でしょう。
っていうことで、
はい、
その少年たちの前髪の部分っていうのを反り落とさせて、
うんうん、
そこの部分に、うん、まあ、紫の頭巾を乗せて隠す、
うん、ああ、そうか、なんか森蘭丸みたいなね、うん、イメージのあのなんか前髪がねこう出てて故障みたいな雰囲気をもう全部ガッサリ剃り落として、
うん、そこのだからそのこうなんていう、
うんうん、
なんていうの、 T 字じゃないけどこう、
あ、そうね、
ポコってなってる部分を剃り落とさせて、
うんうん、
でもそこの部分に頭巾を乗せて、
うんうん、
まあ、
はいはい、
完全なハゲにしちゃうと、
うんうん、
ちょっと支障があるので、
あ、確かにね、
まあ、演じたりするのに、
うんうん、
なので女役候補ができなくなっちゃうから、
うんうんうん、
それで紫頭巾みたいな紫帽子っていうのをかぶせて隠すっていうスタイルになったんですね。
うん、これだいぶ雰囲気変わりますし、もうこれで大丈夫じゃないですか。
これがあので、見たことあるでしょ、
うん、
A さん、
うん、ある。
これってだから今に残ってる歌舞伎の女方のスタイルの原型なんですよ、
うんうん、
これで、うん、まあ、大丈夫っていう感じになってるんですけど、
うん、
時代が進んでくると、
はい、
まあ、その役者としての位、
うんうん、
しきたりなんかもう細分化してくるんですね、
うん、あ、でもこのあれですよね、あの紫頭巾を乗せるスタイルは、うん、そのこれはあれなんですよね、この逆に新しいフェティシズムを、
あ、そうそう、
でとりあえずこの、あ、そう、紫頭巾を乗せる感じは確かに今でもなんか見ますよね、頭巾をしているのってね、歌舞伎役者の人が。
そう、これを、野郎歌舞伎、
うんうん、そうか、うん、若衆歌舞伎から野郎歌舞伎ってことですね、
っていう風になったんですね、
うんうん、
で逆にですよ、
え、逆に、
逆に、でもそれが妙にそそるっていう風になっちゃって、その反り落としてる、要はちょっとなんかフェティシズムじゃないですけど、
うん、
なんかやっぱなんかこう隠された美学じゃないけど、
ああ、そういうやつね。
そこ見たいみたいな。
むしろそそるせってなっちゃったってこと？
ってなっちゃって、それが大人気になっちゃって、この野郎歌舞伎が。
全然あかんやん。
そう、妙にそそるっていう。で、それを、
うん、
あの、紫帽子、
うん、
野郎帽子とか呼ばれて、
うんうん、
で、現代の女方の原型っていう形になっていくんですね。
伝統になっちゃった。
寂しい。だからフェチが伝統へ。
てかさ、え、やっぱダメですね。その人間、誰、何でもそうですけど、
うん、
なんかこう、規制すると、より、なんかダメになりますね。
あの、ダメっていうか、やればやるほど、取り締まれば取り締まるほど、
うん、
結局、ね、なんか、いろんなことを考えて抜け道を探すのが、世の中の常ですよね、
うんうん。あとなんか、萌えの抜け道も探しますね、みんな。
萌えのね。
うん。なんかその、女の子を見てガチ恋してて、男の子になって、うん、そっちにも違う側面からのフェティシズムが生まれてガチ恋して、うん、それでも前髪をもそれ落として、うん、こうちょっと女の子さを全部消したら、今度はそれが逆にそそるぜ、みたいな。
野郎にしても逆にそそるぜ、みたいな。
なんでみたいな。全部そそるってことですよね、だって。女の子も、若衆も、お、ね、その、男らしいやつも全部そそると。
かなりのポジティブですよね。
うん。なんか、逆になんかオールラウンダーが育っちゃったみたいなことじゃないですか。
打たれ強い、
うん、何でもい
ける。フェティシズムたちが、
うん、すごいですね。
育ってしまって。
うん、皆さんのね、フェティシズムの歴史がね、垣間見えますよ。
で、まあ、この野郎歌舞伎。
うん。
もう、あの、なんていうの、ファンもいっぱいついて。
つくでしょうね。
そう、だから文化として乱熟していくわけですよ。
あ、
それが。
あ、それが乱熟しちゃう？
そうそう。そっちが
乱熟しちゃう。
そっちが乱熟。
そうそうそう。
あの、暖色の話なんで。
そうそう。もう今日もこの紫頭巾が、
そう。
あの裾がちょっと見えそうで見えないところがたまらんみたいな、ね。
最高みたいな。
あ、もうやばい、ね。
で、もうその時代が進んでくると、
うん、
その役者たちが、
うん、
役者としての位とか立場とか、
うん、
しきたりとかっていうのも、うん、もうどんどん細分化されて、うん、いろんな風に、充実してくる。
お
ー、
お
ー。で、あの、ランキング、
うん、
舞台にまだ立てない、あの、若輩者が、影子っていう風に呼ばれて、
まあ、なんか、このキーワードポイントみたいなの
がありました
。
そう、キーワード。
影間。
ここちょっと聞いた人がいるかもしれないんですけど、
はい、
影間って呼ばれて、
はい、
で、またさらに、メインに立てない影間は、飛び子って言って、地方回りをするようになるんですね。
あ、なんか練習生とか、
そう。
なんかあの、バックダンサーしてる時代の下積みみたいな感じってことですね。
うん、そういう感じなんですよ。
はぁ。
で、そのさっき言った飛び子には、金剛っていう、マネージャー兼ボディーガードみたいに身の回りのお世話をする人がついて歩くんですけど。
それ BL 漫画ですか？
みたいなね、と。
だって、練習生の、なんかまだピチピチのその、デビューを目指してるみたいな、影子、飛び子に、 金剛って言われるマネージャー兼ボディーガードが
つくんですよ。
BL 漫画じゃない？
で、その金剛は、はい、まあ、こう、身の回りの世話をしてるうちにね。
それもするんや。
あ、全部、だから、あの、例えば、うん、帰りが遅く、客のところで帰りが遅くなってきたら、うん、お茶漬けを作って、ちゃんと待ってて、うん、まあ、肩マッサージしてあげたりとか、まあ、そういうことを全部やってくれるんですね。金剛が。
え、やばいやん。
で、あと、お客さんに先を勧められたら、うんうん、いろんなとこ行くから、うん、あの、初めてじゃないんだけど、次の席でもまた飲んで、うん、こっちでも飲んでってなるから、
ね
うん、でも初めてのふりをしなきゃいけないから、うんうんもうベロンベロンなんですね、うん、そうすると金剛が来てあすいませんあのちょっと体調が悪いんでとか言ってさりげなく酒を断ってくれるとかいうマネージメントもしてた
ええトゥンクみたいなやつじゃない
そうそうそうそうなので
え、
うんうん、金剛と、まあ、ガチで真剣に愛し合うとびこっていうのも出てくるように
そんなん好きになっちゃうよね
好きになるやろっていう
ねそんなん好きになってまうやろ、うん、金剛さんみたいなね。
そう。金剛はでも役職だから、ね。金剛の、まあ、まあ、ね。
そうね。なんとかさん
みたいな。山田さんみたいな。
そう
そうそう。そういう。
金剛のサスケさんみたいな。
サスケさんみたいな。
ね。なんか、あ、
すいません。サスケが出てくるところが春金賞
だ。確かに。
金剛みたいなもんだもんね。
そうそうそう。ついね。ついね。だから、あ、すいません。ちょっと今日はこの子はもう、みたいな感じで。そうそうそうサスケさんみたいなね。大丈夫か今日も疲れた
のトゥンクってなっちゃう感じ。
何ちょっとマッサージでもして
やろう。そういう役職。
どこの BL マークやね
ガチ BL が発生。
発生しまくるでしょ。
ですね、金剛と飛び子の間で。
はいはい。
うん、あの、ちなみに飛び子ってあっちこっちをこう、うんうん、ね、飛んであれするから飛び子っていう名前なんですけど。
はいはい。
時々ね、そういう真面目な解説とか入れないとただの BL の話になるから。
歴史の話ですよ。
歴史の話ですね。あ、実際にあった話ですから。
そうです。安心してください。
安心 ね、してください。
はい。
で、あの、享保の時代は、
おーお
ーそう歴史の話だから。
はい。
吉宗が、倹約家のため、吉宗って倹約家じゃないですか。
そうですね。うん。経済的でね、経済政策をね。
なんで、経済は安定してくるんですよ。
あ、すごいね。さすが上様。
うん、そう。あの、しかし、ある意味、健全な感じの世の中なんで、
うんうん、
その、優等とか、快楽的な消費っていうのは、好まれなかった。
うん、ああ、確かに、それがイケてるって感じにならないってことですよね。確かに、まあ、上様もね、なんかあんまりそういう、なんか、遊び回る雰囲気じゃ全然ないですもんね。うん、
なので、この、取り締まられちゃって、どんどんすっかり下火になって、うん、その、野郎っていう名前自体も忘れされちゃうぐらいの時代っていうのがあったんですね。
そっか、それがモテの方じゃないってことですね。うん、そういう奴らは全然かっこよくないって感じですよね。
そう。
ああ、堕落してる雰囲気って思われると。あ、じゃあ、なんか、さっきまでのもう BL のね、花盛りみたいなところはもう来ないのでは？
ここででも見えないのが日本人ですよ。
諦めない気持ち。
あの、上が変わって、時代が変わると、
はい。
宝暦、名和、安永、
はい、
天明、
はい。
そしてそれに続く、文化、文政、
はい。
あの、乱熟する、はい。そこで一気に文化が花開くんですね。
はい、
これって例えるなら、うん、ルイ14世のロココ時代。
ああ、なるほど、なるほど。
に例えられたそうです。
はいはい。まあ芸術とかね、その、まあ、様々なね、分野で、確かにこう華やかな感じですよね、うん。いろんなものが。
その時代。あの、粋が尊ばれて、で、遊びが乱熟してくる。
うん、うん、あなんかね、江戸っ子っぽくなってきますね。
そうそうそうそう。
うんうん、
江戸っ子の粋、みたいな。
はい、はい。
で、まあ、ここで、
はい。
さっきちょっと触れた、
うん。
影間っていう言葉が、
うん。
メインで、平賀源内が、平賀源内が、
うん。
江戸暖色再建、
うん。
蜜の朝、菊の園っていう、まあ、書物を書いたりして。
うん、あの、なんか、意味深な気持ちになったけど、そういうことでいいかな。
そういうことで、まあ。
なんていうか、菊の園みたいな。
そういう
ことでいいかな。
まあ、
そういうことでいいかな。
ああ、暖色再建
みたいなね。なるほどね。
そう、うんうん。っていうのを書いて、
はい、
で、まあ、それが超ヒットして、
はい、
暖色のイメージとして、そういう、
うん、
あの、今、みんなが思ってるようなやつが定着していったっていう。
ああ、なんかそこがやっぱ乱熟してきちゃう感じなんですね。
その、いろんなシステムがあるっていうことが、
うんうんうん、
ちょっと吉原遊郭とかにも似てる感じの、
はいはいはい、
あれが、
うんうん、
あの、遊郭の女とやっぱ似てるところっていうのは、
うんうん、
やっぱその、客の相手、
うん、
酒の相手をしては、朝早くから、
うんうん
まあ、稽古して、
はいはい、
で、まあ、あれも、 ね、普通の女の遊郭もそうじゃないですか。うん、あの、夜遅く、客を見送った後、朝から、いろんな、うん、まあでも、普通、女郎じゃなくて、やっぱ吉原とかですよね。
う
ん、
そうですね。
女郎は本当に、そんな、
う
ん
う
ん、
そうそう、春を終えるだけじゃないってところが、まあ結構やっぱ基本的にはミソですよね。うん、その、芸能者っていうね。
そう、芸能者っていう。
技というか、その、もちろんその、舞とかもそうですし、うん、その、芸能っていう活動をしていて、かつ客も、そこでいて、うん、まあ、自分のその、芸能のお客さんをもてなすっていうような、うん、なんか一連の流れってことですよね。
うん、っていうのができていって、
うん、
で、まあ、二十歳頃からは、だから役者として舞台に立つんですけど、
うんうん、
あの、もうちょっと年いってからは、色を売らなくなってくるっていう。
うんうん、逆に、その、まあ、二十歳頃からは役者になるから色は売らないってことは、まあ、それまでに、その、大売り出しみたいなことってことですもんね。
うん、
なんか考えたら、そのさっきの、まあ、一旦ね、享保の時代には、一体下火になってましたけど、そのあのシステム、飛び子とそのね、コンゴがつくぐらい、お客さんをさばいたりしないといけないっていうようなシステムはもうなんか完成されたっていう感じなんですね。
ね、いつまで経っても、そういうことをしなきゃいけない。う
ん、でもこの、あれですよね、その、役者として舞台に立ったら色を売らなくなるってことですけど、それって多分、売れたらってことですよね。
売れたらってこと。
ああ、役者としてちゃんと、その何、こう、役を取れるようになるとかができれば、その、まあ、ある意味色を売るとこから卒業できるっていう感じってことですか？
そう。で、うん、まあ、それが、まあ、できないというか、うん、いつまで経っても、まあ、
練習生。
やっぱり、あの、春を売り続けなきゃいけない状態の人っていうのもたくさんいて、あの、まあ、箸にも棒にも引っかかんなかった人みたいな。
あ、永遠に練習生で。
そうそうそう。
ああ。
パターンの人っていうのも結構いて、で、その、男色大鏡、うん、まあ、男色って書いて男色って思うんですけど、うん、大鏡っていう本には、うん、まあそういったこともいろいろ網羅されていて、
うんうん、
で、そこには、あの、役者としても見込みが立たないで、
うん、
60歳過ぎても影までいて、で、まあ、今、さらっと言ったけども、
そうね、
ちょっと。さんがちょっとビビった顔して。
うん。いや、今なんか、ここはさらっと流そうと思ったけど、うん、60歳過ぎても影間として
まあ、で、人としてもさ、
ええ、
死ぬ年齢かもしれないけどね。
う
ん、
そうです
ね。そろそろ。
だいぶね、はい。そして？
で、あの、はい、まあ、やっていて、
はい。
で、なおかつ、
はい、
相手がいて、
うん、
で、その、相手にミサオを立てて、
うん、
影間として、一人の相手に、以外は抱かれないという、ミサオ立てをしていた。
うん。あ、それはもう純愛ってことですね。
純愛。萩野八重切っていう影間もいて、
はい。はい。
その人は一生女の肌には触らないで、
うん、はい。
そのさっき言った若衆姿。
あ、若衆っていうのはあれですね。森蘭丸っぽい感じってことですね。前髪がちゃんとあって、みたいな。
あの、反ってない方。
うん、ポニテで、うん、ポニテで前髪があるパターンのね。
の姿のまんま60過ぎても、
なるほど。
その攻めの人と交わり続けていたっていう。
うん、もう攻めって言っちゃってるもん。
もうめんどくさいからね。
急にビール用語使うよね。
めんどくさ、最終めんどくさくなってる。
もう、だから一生、もう受け専門で、かつも
う
攻めも、もうか固定 BL、そのカップ。
固定カップ
ね。
そう。
え、相手もだから言うたらすごいよね。
相手もだからその60過ぎておじさんになってるその彼氏、
うん、彼氏に、うん、だって言ったらそのあれでしょ、だって影間の時からってことは絶対年上の時から多分応援してるやけど、うん、もう何十年もだってもう60過ぎてって言ったらもう70ぐらいの勢いあるよ、攻めの人
ね。でもただそのぐらいの年齢になってもやっぱり出せられなかった才能のなさっていうのもすごいよね。
まあ確かにね。うん、どこにも舞台に出ず。
出ずっていう。
まあでもそのままね、若衆姿で い続けるっていうのもすごいですよ。うん、永遠のね、少年ってことでしょ。
永遠の少年。
まあ、すごいね。
すごいね。
はい。
ということもあったんですね。
なるほど。
で、まあ、はい、脱線しますけど、
はいはい。
あの、まあ、純愛からちょっと脱線するんですけど、
う
ん、
はいはい。
まあ、いろいろ川柳とか、
うんうん、
そういうのが、茶化すようなのがあって、
うんうんうん、
影間はほら、女性も相手にしたんで。
あ、そうかそうか。うん、なるほどなるほど。逆にどっちもいけるみたいな話ですね。
なんで、
うんうん、
で、まあ、吉町では、吉町ってその、
うん、
男色街、
はいはい、
有名な男色街があるんですけど、うん、吉町では、化けそうなのを御家に出しっていう、まあそういうのがあって、
うん、
まあ、ね。あとは、ご家ってあれですよ。女の人、ご家さん、
うんうん。
旦那さんに先立たれた人。
ね、うんうんうん、
だからそういうのを影間を買って、まあ、その、まあ、家父、未亡人が、
うんうんうん、
まあ、
ね、
満足してたっていうのを今、茶化して言ってる歌なんですけど。
うん、あの人、あの未亡人じゃないみたいな。で、吉兆にさ、みたいな。
そうそうそう。
噂話ってことですね。
うん、あとは、ご家出家。 影間前後に敵を受けっていう、うんうん、だから、うん、後ろから刺されて
でもこれなんて説明するべきかなって思うところですよね。
そう、まあ、出家ってお坊さんのこと、うんね、ボケってさっき言った未亡人のこと、は
いはい、
だからそのお坊さんと未亡人と前後に、
うん、まあ、言ってみたらあれですよね、そのまあ、あのサンドイッチになった状態ということでいいのかな。
全然二人とも柔らかい言い方になってないけどね
どこにも
言い方を変えてるだけで全然
そのあのこれすごい、でもこの短い言葉でね、よくこううまいことね、
さすが江戸時代のうまいこと言ったやつですね。
さすがですよね、うん、しかもなんかうちらはこの前編をね、みんなもこのね、皆さんも前編を聞いてるから、うん、出家と言われたお坊さんは
そ, もうもう
そう、お坊さんはあの男の子が好きっていうのを僕らよく知ってるってい
う、うん、そう、前編で入っちゃった知識が今役立ってる、
すごい役立ってる、あ、お坊さんと来ればみたいなね、
あ、そういうことかっていう、
そうそうそうそう、
皆さんも多分ね、前編聞いてくれた人はそういうことか
そうそうそう、で、
思ってくれてると思うんですけど、
さらに今未亡人もっていうの話になったんで、うん、それは確かにサンドイッチにも納得の展開ですよね。
そう、
うん、
なんですよ、
さすがうまいわというね。
で次は五市町で、
はい、
豊島の方は二役し
その
まんまそのまんま、そうね、
はいはいはいはい、はい、
などというやつができてたんですね、うん、
はいはい、リバー
リバー
リバー OK ってことですね、
リバー OK っていう、
はいはいはいはいはい、
でまあ、
うん、
影山の中には、
うんうん、
まあ、僧侶に可愛がられて
出たよ僧侶が
僧侶、まあ、で寺の知見をもらって、で、まあ、なんか茶屋とかを開いて暮らして、
うん、
ハッピーな老後を過ごす者っていうのもいたし、
そうか、まあそうね、あの昔はね、お寺はもう土地をね、こういっぱい持ってて、うん、ここにね、お前お店を開きなとかね、お坊さんがね、偉いお坊さんが、
そうそうそう、
まあ、あのなんていうかな、そのピロートークでっていうのかな、うん、お前のここの近くのあそこでな茶屋をやったらええみたいな
ことを言ってくれたりとかしてて
なるほどなるほど、でそれで、そしたらね、確かにね、そこからはこうね、あのおじいさんは昔みたいなね、あの茶屋のね、いらっしゃいいらっしゃいとか言ってるおじいさんは昔みたいなことはあるかもしれないね、
なんですよ、
なるほどなるほど、
それハッピー、で、
うん、
あのまあ江戸時代だけでも、
うん、
そういうことがあったんですけど、はい、いよいよ時代が変わって、
はい、
明治に入って、あの、ご存知、廃仏毀釈。
おぉ、だいぶまた時代が変わってきましたよ。
うん、だから、神道に立ち戻ろうみたいな動きだよね。廃、うん、仏毀釈はまあ説明するとクソ長くなるから。
そうですね。でもあれですね、今までほら、だって、お寺ってむっちゃ強大な権力を持ってたやん。
むっちゃ権力持ってるんですよ。
なのにも関わらず、やばいよね。だってさっきのそれこそ、うん、おお前な、ここのな、土地をとかいう話やったのが、うん、もうそれが全部ぶっ壊された時代
だから。そう、逆に坊主が目の敵にされて、
うん、
とにかく槍玉に上げられた時代っていうのがガラッと来ちゃうんですね、明治に入って、
はい。はいはい。
なので、寺院に頼っていた影間たちっていうのは消えていく羽目に。
うんうん、パトロンがいい日にな
るってことですね。パトロンがいないから、
うん、
なっていくんですね。
うん、
その後、この影間っていう呼び方は、まあ、東京とか大阪などの、もう公園とか、
うん、
上野とかなんか、やっぱ寛永寺のあたりとかって、もともとだから、まあ、大寺院があったあたりとか、だからだと思うんですけど、そういうところに出没する怪しげな同性愛者とか、あの、江戸川乱歩の怪奇な世界観とかに、まあ、ちょっと、まあ、影間みたいな表現が使われるようになるんだけど、
うん、
まあ、上野公園とかにはね、女装の男色者が売春してたりとか、
うん、
っていうような感じになってるっていうところまでが、
はい、
岩田純一さんの、
はい、
こう本庁男色校なんですよ。
なるほど。でもこれはね、まさにこうね、時代としては、うん、なんかこう歴史の中で、やっぱりそのお寺っていうね、仏教の権力と、うん、いわゆる影間とかね、そういったものが、ものすごい密接に関係してたという、学校ではね、教えてもらえない。
もらえない。
岩田純一さんから。
岩田純一さんは、
はい、
明治の時に、
うん、
まあ亡くなるので、
うん、
この後も、
うんうん、
本庁男色校はここで、完結なんですけど。
ああ、そうかそうか。
男色の文化自体は、
うんうん、
まあ、その後、まあ、あるわけじゃないですか。
もうそうですよね。
脈々と。
脈々とね。
なので、もうちょっと、
はい、
保管して、まあ、一応最後まで駆け足で、
はい、
やってみたいと思うんです
よ、ね。
はい。
はい。
でですね、イベントで、
うん、
薩摩の合従教育についてやったと思うんですけど、
はい、
そこでの男色が、
うん、
明治に入って知られるようになったから、事件が起きます。うん、明治以降の話をこれからしますけど、東京の琵琶のサークルで、
うん、
白虎隊っていうのがいるんですよ。
名前がな。
そう、名前がな。でも白虎隊って これ白い袴の隊と書いて白虎隊で、
あ違うねちょっと
違うんですよ、
はいはい、
あの白虎隊ではないんですね、
白虎隊じゃなくて、
そう、の白虎隊ではないんですよ、
うんうん、白袴を子と呼んでってことですよ、
そう、
えなんかちょっともう白い袴隊っていうだけでちょっとなんか、うん、袴
っていう、
はい、
サークル活動をしてる琵琶のね、うん、薩摩の、
はい、
薩摩琵琶のサークル、薩摩琵琶を吹くサークル活動をしてる白虎隊って人たち、
あ軽音部って感じでいいのかな、
軽音部、
あなるほどね、
と今で言うね
薩摩琵琶をやってる軽音部のね、はい、
この人たちはなんか、はい、めっちゃ不良グループで、
う
ん、
おーおーお
ー、でこの人たちが、うん、まあ白い袴姿で街に現れては少年たちを強姦するっていうので恐れられてたんです、うん、
ちょっと待って
明治にはもうでもこれ当たり前のように明治には恐れられてたらしいんですよ、
いやめっちゃすごいね、
うん、
えやばいねもう、
そう
明治に来てちょっと安心してたんですよ、さすがにもうほら江戸時代みたいなことはないんやなと思ったら、うん、これ
強姦、白い袴を着て少年たちを強姦するようになったんですね。
とんでもねえな。
薩摩琵琶の人たちが。
白虎隊がね。
白虎隊が。
はい。
で、明治32年。
うん。
まあもう1899年ですよ。
まあ言うてもだいぶ大正に近いよ。
そう、まだね。はい、あ、もうね。
うん。
では、麹町、丸山、麹町、山本町、
はい、
現在の千代田区麹町での事件は新聞でも大きく報じられていて、
はい、
帰宅中の少年が白い袴の青年二人から男色の誘いを受けたんですけど、
なるほど、
そのさらって言うけど男色ってそういう風に道とかで誘われたりするんだみたいな、ね、
まあ、ナンパされたみたいなことでいいのかな、まあ、でも
みたいなことですね。
うんうんうんうん、
でさらっと断ったらしいんですよ。
なるほど。
うん、さらっと断るのもね、
うん、
なんかすごい慣れてるんだろうなっていう気がするんですけど。うんうん
はい、
で断ったのに逆上したそのまあ白虎隊の男は、
はい、
まあ切れて、で少年はレイプされかかるんですけど、あやおく難を逃れる。
ああ、だ無事だったね。よかったよかった。
でこういった事件が東京中で頻発するんですね。うん、
待って明治の東京やばない？
やばいんですよ。でその明治の東京の、
はい、
あの有名な作曲家。
うん、
山田耕作も。
山田耕作先生がちょっと待って。
いやいや、レイプされてないです。大丈夫です。
びっくりしちゃった。びっくりしちゃった。まさかの。
耕作先生、はい、あ音楽の人だからやっぱり先生っていう呼びますよね。
びっくりしちゃいますよ。まさかこの話の中で山田耕作出てくると思います、
うんうん、はい、もう自伝、若き日の競争曲。
はい。
教師曲。
はい。
これラプソディっていうのかな、
ラプソディでいい気がしますね。
ラプソディで。
はい。
あの男色の被害の話について触れている
触れてるんや、山田耕作先生の歴史にそれ出てくるんや、
当時、
はい、
父親を亡くした耕作は、
はい、
自衛官というキリスト教施設で暮らしてたんですけど、うんうん
はいはい、
そこで暮らす一人の少年が、
うんはい、
白虎隊にレイプされて、うん、で結局それが元で死んでしまうんですね、
うわ
結構、まあ、ただじゃ済まないでしょ、
うん、
笑い事じゃ済まない話で、
うん、
で耕作の帰宅が遅い日に、寸手のところで、またレイプ事件かっていう風になって、まあ、たまったもんじゃないんで、で、捜索隊が組まれて、もう寸手のところで派遣される寸前のところに、耕作先生は帰ってきたっていう。
ええー、めちゃくちゃじゃあ、その、ほんまに普通に東京にいた人が体験してるような、めちゃくちゃよくある話やったってことですよね。
よく、だから本当にレイプ事件が
多
発、で、ちなみにその山田耕作先生の、あの作った校歌が、私の小学校の校歌なんです。
めっちゃすごい、
ね、全然どうでもいい、
そんなところで。
そう、だから私の中で山田耕作っつったらなんか学校の歌作った人っ。
そうね、まあ赤とんぼですよ。
です。赤とんぼではないですけどね。
いやいやまあそのね、いやあのね山田耕作がね、まあいっぱいね確かにあのいろんな曲作ってますけど。
でもすっごい長くて、しかも山田耕作が作ったやつだからめっちゃなんか覚えづらくて、すごい詩的なことがいっぱい書いてあるから、もうなんでこんな覚えづらい歌なんだろうと思いながら毎回泣きそうになりながら。歌ったっていうやつ
まだね文語体みたいな感じで、ね、
そうそうそうだったんですね。
はあ、
うん。その白虎隊なんですけど、
はい、
白虎隊は、うん、まあある理由があって壊滅するんですね。
おお。
まあしてほしいですけど、
ね。うん、してほしい。
でそれは何のやつだったかっていうと、
うん、
私も以前、
うん、
多分消されてたまるかだったか、
はいはい、
多分忌憚じゃないところで語ったことがあると思うんですけど。うんうんうん、名口小三郎事件。
ああ、多分来たんじゃない。うんね、多分消されてたまるかですね。
そう。あの、どんな事件かっていうと、明治の事件で、11歳の少年が何者かに殺害され、その臀部が切断されて、肉が持ち去られたっていう猟奇殺人。
言ってた、言ってた。うん、うん。
で、その、 全部、だからお尻への異常な関心から、うん、白虎隊の中に犯人がいるんじゃないかっていう憶測が新聞を通じて世間に広まって、で、さすがの白虎隊も、これはやばい、俺たち殺人犯になってしまうということで、解散せざるを得なかったっていう。
え、レイプはいいけど、猟奇殺人は、やっぱそこになんか赤ラインがあるんや。
うん、多分。
だいぶ、そのなんか、倫理観もだいぶちょっと逆に混乱するけど。うん、
ねえ、レイプの、多分、レイプのせいで、詳しくは書かれてないんだけど、うん、自殺とかなんじゃないかなっていう。
はいはいはい、確かに、ね。
ショックで。だから、それが直接加害してるわけじゃないから、うんうん、でも、伝部を、肉を切り取って食べたらもうダメじゃないですか。
う
ん、
まあ、もうね、
直接加害だから、
ね、うん、そう、まあ、人間としてのなんか一線を超えた感もあるしね、そうそうってことですね。
で、この事件があったために、うんうん、男色のイメージっていうのが、まあ、だいぶ悪くなって、
うん、まあ、そうね、そもそも東京っていうところで、よりその男色っていうか、本当にとんでもねえみたいなところがあってっていうので、うん、もう最悪ですよね、ここまでやってたら。
で、これでイメージが悪くなって、
はい、
で、まあ、もうそっから払拭できないって、うん、なんか、オカマとか、ホモとか、男色っていうイメージがずっと、うん、まあ、みんなが今持ってるネガティブイメージっていうのを定着させたのが、初めの事件っていうのが、このお尻食べちゃった事件なんじゃないかなっていう。
そう、うん、そうですね。うん、その山田耕作とかの時代にあった、そのね、様々なレップ事件の上にある、うん、もう、それめちゃくちゃネガティブなイメージですよね。
そう。なんじゃないかっていう。
うんうん。
でですね、はい、この後、旧制中学の時代に進む、うんうん、前に木原俊英会でもやった、うん、マリとシンガン、シンゴとかなんかも、うんうんうんうん、そういったの学校の中の閉鎖空間独特の疑似恋愛の側面っていうのもありつつ、
はい
はい、まあ進んでいくんですけど、うんうんうん、まあ川端康成の少年。
はいはいはい。
っていう小説あるじゃないですか。
うんうんうん、
あの明治から大正期に入ると、
うん、
あの、お前の指を、手を、腕を、胸を、頬を、まぶたを、舌を、足を愛した。僕はお前に恋をしていたっていうのを、安成が50歳になって、まあ、少年時代を思い起こして書いた BL 小説。
安成。
そう。かなりこれは、うん、あの、割と BL に近い、う
ん。確かに、確かに。
現代。
うん。
やつなんですね。これはちょっと面白いんで。
いいっすね。
読んでみてください。
うんうんうん、
あ、ポンポンいきますよ。
はい、どんどんいきましょう。そうですね。はい、
皆さん大好き、大杉栄。
わーい、いや、うちらが好きなだけなの。
大正時代ね。
そう、うちらがよく話すだけ。
とにかく、いろんな意味で、大杉栄はエキセントリックで、
うんうん、
最終的に、あの、キングオブヒモからの最後は雨ガス事件で殺害されたっていう人なんですけど。
これもまたやりましょう。
まあ、そう。大杉栄は、はい、情報量が多すぎるんで、単独で取り上げようかなっていうふうに思ってます。
はい。
なんで、男色エピソードだけ。
はい。
男色の中でも、まあ、堺は立ち専門なんです。
もうさ、とんがりまくってるんですよね。
とんがりまくってるんです。とにかく立ち専門で、
はい、
上級生に根回しして、まあ、下級生の頃から、
はい、
自分が襲われないようにっていう風に根回しをした上で、少年たちを襲い続けたんです。
こいつ政治するんですよね。
こいつ。で、だから政治的に根回しをするんですよ。
うん、そう。昔から政治してるんです
よ。政治してるんですよ。
あ、こいつ。
レイプに関しても政治するんですよ、こいつ。
ああ、こういうやつですよね。
坂井はね。
はい。
で、まあ、修学旅行では、仲間と組んで、年下の少年たちに暴行をして、まあ、そのせいで、学校から処分されて、罰則、禁則30日になったっていうこともある。
とんでもねえやつですよ。
修学旅行で少年をレイプして、禁則30日って、尖りすぎだろうっていう。
本当にね、もうね、まさにこう、話題にね、こうなんか、愛嬌にいとまがない系なんですけど、ちょっとめくっただけでこれですか？
これですからね。
ええ、
で、こんな、
はい、
でも、大杉栄、エピソードはたくさんあるんだけど、うん、じゃあ、やりたいかって言われると、うん、だから、後回しにして、じゃあ、人として、私たちが取り上げたいかっていうと、全然取り上げたくないんですけど。
そうですね。なんか、エピソードお化けですよね。
そう。なんですけど、そんな栄にも、
はい、
中村という、少年、恋人がいるんですよ、
うん。
ちゃんとした。
うん。ちゃんとしたね。
ちゃんとした。でもその少年とも、やっぱり少年にも DV をしていたっていう。
もうそういう、だって元々の感性がもうこれやもん。
感性、ド S というか、
そうそうそう
暴力的というかね。
そうそうそう。
で、はい。
はい。
次。
はい。
声枯れてきた。柳原義満。
はい。
はい。この人すごいですよ。日本の家族、伯爵。
え、めっちゃ偉いってこれ。
その貴族院の議員です。
お
で、大正天皇のいとこ。
やばいやばい。大丈夫取り上げて。
そうそう、すっごい経歴の持ち主なんですけど、
はい、
男色の趣味があるんですね。
お
1933年、もう昭和8年、
うん、
9月に、男色相手であった、うん、まあ、審判、だから、うん、あの、劇団員の役者の男に、はい、まあ、手切れ金を、まあ、渡して、こう、別れようとするんですけど、うん、あ、男色をしてた相手にね、うんうん、手切れ金を脅し取られるっていう事件を起こしてる。
何してんの？もう。
あの、まあ、だから、ホモだってバラすぞ、みたいな感じ
で。
まあ、
そういうことになったってことですよね。そのね、その、あ、そう、ね、おたわむれ遊ばされていて、その、じゃあ、あのね、僕もまあ、その、ほら、こういう立場じゃないか、みたいな。ちょっとね、もう君とはもう会えないんだ、みたいなことになったら、ふざけんな、みたいな感じになって。
すっごい額の手切れ金を、で、この人の、あの、妹は、まあ、とある事件を起こしてるんですけど。
あ、まあ、この話はまあ、
そこまでね、
そうですね。
Aさんが得意なやつ。Aさんが多分やるんで。
またね、でもこれ大正天皇のいとこのね、ところでね、なんか言うぞみたいなこと言われたらもう、だいぶもらったでしょうね。
そう。だからその家っていうのは、ものすごい基地がついて、まあ、大変なことになったよっていう、
まあ。ですよね。ここまでも今明らかになっちゃってますしね。でもやっぱ役者ってなかなか、ね、やっぱ入れ込んじゃったんですね。
そして、
はい、
最後は、
はい、
なんと、岩田純一さんと江戸川乱歩です。
え、ちょっと待って。
岩田純一さんって言ったら、
はい、
この本庁男色校の作者ですよ。
語る側でしょ？
語る側なんですけど、
はい、
その江戸川、岩田純一さんと江戸川乱歩っていうのが、
はい、
そういった関係。
マジ？
だったっていうことを、
はい、
孫娘の岩田純子さんが、二青年図っていう本の中で語っていました。
なんでおじいちゃんのそんな話しちゃった？
そうそう。なんでおじいちゃんの話しちゃったっていうやつなんですけど。
純子さんしかも純一の純と同じ字使われてる。
そうなんですよ、純子さん。
愛着持たれた孫に、
うん、
ね、自分が死んでからだいぶ経ってから、おじいちゃん実は、
ホモなんです。
どうなん？純一？
でですね。
はい。
この、
うん、
岩田純一さん。
うん。
竹久夢二に美貌を愛されて一番弟子って言われるほど絵の才能もあったんですよ。
え、めっちゃすごいですね。
うん。
そうなんや。本人もそういう人やったんや。
で、民族学者で、いろんな男色について調べて、この本庁男色校を、まあ、書いてますからね。すごい人なんですよ。
美貌の
少年。しかもイケメンで。
そう、イケメンかつ画才があり、でも実際に仕事は考古学者をやって、うん、しかも本の研究書を残しているという。
そう、あ、民族学者ね。
あ、そうか、民族学者ね。うん、めちゃくちゃすごいですね。
で、18歳の夏に母校で初の個展を開いた時に、
はい、うん、
そこで出会ったのが、まあ、平井太郎。
あの、ということはってことですね。
あれですよ。
はい。
後の江戸川乱歩なんですね。
はい。江戸川乱歩の本名は平井太郎。
平井太郎。そこはもう。
そう、あのね、江戸川乱歩からね。
そうそうそう。
あの、いい芸名を持ってきましたよね、江戸川乱歩はね。平井太郎はね、ちょっと、あっさりしたね。
あっさりした
味ですからね。
平井太郎時代の、まあだから乱歩。
はいはい、乱歩にね、あったと。
そう。
はい。
で、でも、東京に進学で出た時に、うん、その、まあだからだいぶ出会ってから、うん、まあ時間は経ってるんですけど、
はいはい、
そこで再度、
うん、
あの、乱歩はデビュー作を発表している。うん、そこで再会するんですね。
はいはいはい。
で、再会した二人は、
うん、
まあ意気投合して、
うん、
あの、同性愛の文化にお互い関心を持ってたんで、
関心を持ってたんですね。ガチを
持ってたんで、
はい、関心を持ってたんで、
お互いにアドバイスし合ったりして、
はい、
でそこから乱歩の孤島の鬼が生まれるのでしたっていう。
お二人のなんていうんです、なんていうかそのなんていうかアドバイスした結晶が孤島の鬼だと。
でこの、
はい、
まあ二人っていうのはかなりこうなんていうのそういった関係ですよっていうのが。さっき言った二青年図っていうのに書いてあるらしいので。
めっちゃ気になるね。
しかも私まだこれ読んでないんですよ。
え、めっちゃ気になる。
なんで、
はい、
今日これ終わったら二青年図を読むんで、うん、皆さんも読んでください。
あ、じゃあこのね、冬の読書感想文みたいなところにね、二青年図を取り上げられるっていうのはいいかもしれないですね。
そうですね。今年の冬休みはこちらを読んで、
うん、
過ごされるのはいかがでしょうか。
あー、すごい。めっちゃ勉強になるじゃないですか。
ね、年も迫ってますけど。
うんうん。これで、うん。皆さんこれで冬に読む本が決まりましたね。
あの、感想文をね、じゃんじゃん、奇談ラジオの方にね。
そうですよ。提出はちくひめさんまでですね。
しかも、あの、でも、ですよ、う
ん。はい。
あの、絶対関係者がご存命なんで、この、ちなみにね、
うん、そう
岩田純子さん、
はい、
ご存命なんで、ちゃんとしかも活動なさってるんで。
ね、最近ね、ちくひめさん
が、
ね、
やばいんですよ。
あのね、結構ご存命。
ご存命な方を取り上げることが多いので、絶対に送らないでください。本当に。あの、オスナのやつじゃないですよ。ガチなやつですから。本当に、あの、うちなんでポッドキャストでやってて YouTube とかやんないかって言うと、そういうの怖いから、 なんですよ。
ええ、うん、もうこんなね、片隅で誰にも見つからへんように
やってる。吉田さんと同じようなこと言ってる。
やっぱ。
絶対に関係者とかに向くのやめてよっていう。
確かに。
そう、なんですよね。
ええ。
うん。あ、でも、とにかくね、そういう、
うんうん、
まあ素晴らしい出会いが生んだ、
うん、
その乱歩と、
うん、
ね、
まさかそんなところまでね。
そう。
すごいですね。なんか最後こう、運命を感じる終わり方じゃないですか。
そうですよ。だから素晴らしいね、民族学者と、まあ素晴らしいね。
うん。
タッグを組んでね。
うん。
っていう。
作品がね。
報道みたいな。関係者に送られた場合の報道みたいになってるけど。
素晴らしい本だと思いますよね。でもうちらこれでもめっちゃもう古代から、うん、このね、こう現代に至るまで、すごい勉強になっちゃいましたよ。
男色をね。もちろん、うん、突っ込みはいっぱいいろんなことまだあるんですけど、うんうん、
はいはい、
これだけでもだって40分超えてるんでしょ、もう。
そうなんです。
後編だけでも。
ええ、
なので、一応、このポッドキャストとしては今回で、男色後編、男色全体終了ということで。
男色シリーズ、堂々完結。
堂々完結。
完結。
はい。
わー、
はい、